第11話、ちぎれたいと、依頼者、片岡正也、かっこ、片岡正也、CV、小野大輔、小野大輔、ターゲット、今垣隆、かっこ、今垣隆、CV、高木、渡る、高木、渡る、ちょっと半端に終わってしまった印象がありますけど、多分、柴田一を物語の中心に据えての展開に持っていくための脚本。明らかに閻魔愛視点が減り、その分柴田一視点が増え、また一目レンと骨女の視点からの柴田一を見せることで物語の牽引役を変えている。ただしその分、依頼者の視点が大幅に減り、恨みを晴らすという呪う側の視点が弱まりすぎてしまい、地獄流しに関しての印象を大幅に弱めてしまっている。それは依頼者とターゲットの関係よりも柴田一の関係、因縁を見せたことによる窮地の二人の間の線の方が強く見えてしまったことも原因になるのだろうと。マスコミのありようというのにはこんなものもあるかとは思います。けど柴田一が片岡正也を説得するにも、今垣隆やり方を否定するにも、柴田一は汚れすぎており、間違っているのお互い様で説得力に欠けてしまっている。違いがあるとすれば、柴田は事実をもとにターゲットを脅迫し金を強制利取っている。その脅迫のネタに使った事実は公表しない。今垣はでち上げたことから裏の事実を露呈させ、そのことで地位と名誉と金を手に入れている。事実も事実でないことも世間に公表し、事実でなかった場合はお定まりの謝罪と訂正を行う、こんなあたりか。ところで差し押さえに関しては生活必需品に関しては行われないのですけどね、よほど片岡の家は贅沢品としての家財道具ばかりだったのでしょうか。家に備え付けの冷蔵庫なりの家電も含めて転めて差し押さえられたのでしょうか。相続権を放棄すれば税金や年金などの公的なもの以外は家族に被ることはないのですが、まあ有名政治家の息子で好き放題生きてきて、いざ貧乏になったら耐えられずに。ああ、その前に父親が汚職をしていたことをマスコミに叩かれたことで家族が離散してしまうほどに暮らしていけなくなったということでしょうか。でも実際の有力政治家で汚職により身を完全に滅ぼしたって人は稀な気がする。本当は裏に性的がいたってあたりが真の恨むべき相手、そこまで複雑なことは1話でできないのはこちらもわかっているのですけど、つい突っ込んでしまいました。すみません。お仕置きの内容も過激なことを考えることはできると思うのですが、ターゲットにしている視聴者層、各レーティングや自主規制から苦しんでいるのかもしれないです。今話は絵コンテが大畑光一さんだったのですが、多分大畑さんらしさは片岡が見た亡者の白昼夢あたりでしょうか。あのあたりがストレートな気持ち悪い描写の限界かもと思いながら見てました。尺が足りないのはいつものことですが、登場人物が多いのでその辺の切り捨て具合が難しいと痛感した回でした。第12話、ゼロレタかけらたち、依頼者、沢井、あかね、かっこ、沢井、あかね、CV、田中理恵、田中、理恵、ターゲット、深沢よしき、かっこ、深田は、よしき、CV、千葉進歩、千葉、進む、これは閻魔愛が主人公でないと話と考えれば屈指の出来の回だと思います。いや、この言い方には語弊がありますね。確かに地獄少女が主人公のアニメなんですが、視点が主人公視点ではない見せ方をしている。本話のメイン視点は沢井、あかねのもの。現在のシリーズ流れの主人公は柴田一になりつつあるのですが、彼自身の視点よりも彼は別の人の視点から見られている主人公の位置にあると。語り出すと長いので省略しますが、うまい脚本と演出であり、これがこれから生きてくるものであるのは間違いないかと。実は事前の明かされていたスタッフ名を見てちょっと期待していたんですよ。で、期待は予想と違った形でしたが、予想以上に期待以上のものを見せてもらえてジンときているところです。脚本の高木昇さんは恐怖新聞が原作の実写ホラー映画、予言の脚本をされていた方と同じ方と思うのですが、あの映画は最初の見せ方がかなりうまいと感じたので、かっこ、ネタバレ、文字色反転、主演は三上博史さん、奥さん役は坂井のり子さん。恐怖新聞が届き、それを読んでしまった主人公に降りかかる悲劇。いきなり娘を乗せた車を道路脇に停車させて電話ボックスに入って手電話をかけようとしたら、足元に恐怖新聞が。そこには自分の娘の事故死する記事が載っており、現場とシチュエーションは今まさにこの場であり、暴走した大型トラックが道路から外れ猛スピードで娘が乗った車に追突し、車は炎上、娘は焼死、ここがこの映画のクライマックスですな。三上さんの演技が良かったですよ。感染がつまらなかった分を差し引いても恐怖新聞が好きならちょっと楽しめるかな。なのでホラーもの、予告を見てサスペンスホラーみたいな感じになるのかなと考えていたんですけど、ちょっと違いまして。ジュブナイル小説のような印象、適切かどうかわかりませんが、ジュブナイルホラーと呼んでも良いかななどと。これは思春期の物悲しい物語としてちょっとうなりました。そういえば高木昇さんは恋風シリーズ構成と脚本を担当されていましたか。この年代を描くのが得意な方なのかもしれないですね。そして絵コンテと演出を担当したのが後藤圭司さんでして、個人的に好きなので B 決め入っているかもしれませんが、少女を見せるのがうまいと。 あの歪んだように見えている世界の見せ方や引き、間などなどあれこれ良かったと思います。前置き長いですね。今回はジノク通信システムの不条理さを強く印象付け、その存在と意義に大きく疑問を投げかけた点においてもうまかったです。しかもそれは視聴者はもちろん、エンマアイ自身も感じてしまい、その心の声が柴田つぐみの届けき、重なりかも、言葉になって出てしまった。この一度ついた疑問の火は消えないまま、しばらくは美化に燃え続けるのでしょうね。今回は最初から胸に刻印を刻んだ沢井茜の姿から始まりましたので、ターゲットが地獄に流されたのは確定していることを見せつけます。同時に荒廃した邸宅や庭を見せることで、ちょっと原運にも似た歪みを見せていたか、とありや演出だったのかな。ここでちょっと胸の刻印の位置について。中央、右、左の位置の違いに意味はあるんでしょうか。1話2話と真ん中で始まり、気がつくと右に寄っている場合が出てきたり、今回は左寄り、依頼者の恨みとターゲットの地獄流しのバランス。恨みと罪の関係がシステム的に納得できる場合は中央で、依頼者にも責任があったり、逆恨みとかだと右に寄り、ターゲットの罪が明白でも、今回のように、恨みもない、そもそも当初の恨みもなんとなく勢いであったりした場合。しかもターゲットが望んでしまい、依頼者も自ら地獄へ流されることを望んで正式契約した場合は左とか。ちゃんと統計取るか。不登校生徒である沢井茜に、茜にとっては異様なまでに熱心で、わざわざ自宅にまで来て登校を促す担任教師の深沢は普通で仕方がないと。こんな生活、重荷を紛らわせてくれているのがメルトモの CHEPPO だけ。米印 A、ここでミスりました。むちゃくちゃ長いのを書いていて、久々の自信作だったのに寝ぼけて保存しないで閉じたようで。何やってるんだか、再現に時間がかかりますので出直してきます。マジショックでかい、かなりの長文で今の倍以上なのに完全に書き、時期、シダー、後日、単独記事で上げ直します。アホだ俺、同じの、なんて書けないよ、DVD 第1巻、映像特典、仮縫い、PV レポート公開。ウェブニュータイプ取材記事はこちら、左や DVD 第1巻の映像特典は、野戸真美子さん出演の、仮縫い、PV だそうです。予約済み、音符、地獄少女、1、大森隆弘、野戸真美子水樹7、アニプレックス。2006-1-25 売上ランキング、Amazon で詳しく見る、バイジーツールズ、地獄少女、オリジナルサウンドトラック TV サントラ、高梨浩二、アニプレックス、2006-1-25 売上ランキング、Amazon で詳しく見る、バイジーツールズ、地獄少女、第1話、第2話、第3話、第4話、第5話、第6話、第7話、第8話、第9話、第10話の感想へのリンク。地獄通信、公式サイト、東 KMX テレビ、米印、地獄少女、スタジオ、DEN オフィシャルウェブページ、地獄少女インデックスページ、イゲタ、地獄少女11、イゲタ、地獄少女12、地獄少女、ニアニプレックス、2006-2-22売上ランキング、Amazon で詳しく見る、バイジーツールズ。